しのぶと
なるみの独舌アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと、
17で留学、アメリカで人生のエグさを知り、29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独舌に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーや、オンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなく、しのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関してはドクアメ .com、 そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。皆さんお疲れ様です。ポッドキャストです。
メインですよ。
ちょっと頭がちょっとおかしくなりました、はい、ということで私のつぶやきが入っていきたいと思うんですが、はい、なんかいよいよと思って言えてなかった一つつぶやきがありまして、私日本にジェイコブたちに移住してきたじゃないですか、そこのなんかサイドエフェクトみたいなのがあるなって一瞬思ったんだ。
どっちに対して？なるみちゃんのサイドアフェクト、
サイドアフェクトみたいなのがあるな、サイドアフェクト副作用って意味なんですけど、あるなって思ったのが、アメリカに里帰りした時に、義理母との関係性なんですけど、最初はすごく来てくれてありがとうみたいな感じですごい歓迎してもらうんですけど、どんどん帰りが近づくにつれ、少しずつ、この義理母からのなんて言ったのか、言葉にならない圧力みたいなのが、を感じるようになったんですよ。
どういう圧力？
圧力っておかしいですが、私は多分センシティブに気にしてるだけだと思うんですけど、ただなんかこう、私がこうジェイコブを日本に連れて行ったっていう意味での、なんかこう
罪悪感みたいな、
罪悪感も私が感じるし、向こうからのなんかこう
何、寂しいアピールが出てくるわけ、
寂しいアピールが出てくる、そうですね、
行っちゃうのね、またいつ会えるのかわからないわみたいな、
そうなんですよ、そうなんですよ。で特にこう、白人のお母さんたちってこう、なんていうか、
そう、感情をむき出したからね、
そうなんですよ、ドラマチックな人たちが多いから、感情をむき出して思ってることを、多分2倍か3倍ぐらいの、
大げさ
で言うところがあって、だそこら辺をなんかこう、私が多分プレッシャーに感じてしまってるんですよね、
絶対そうだと思うよ、
はい、だからそれに対しての私に対する日本語でなんていう、拒否まではいかないですけど、リゼントメントっていうんですか、このなんていう、
そんなのも感じるの、
感じるんですよね、
それなるみちゃんが気を使いすぎてるわけじゃない、例えばどういう、実際のどういうアクションなわけ、ね、ちょっとコーヒーが出てこないとかそういうこと、あれ私のコーヒーはとかそういう感じ、
そういうんじゃないんですよね、なんかだからこう難しいですけど、言語化するのはそれに対して、私は感じるだけのものなんで、多分私は感じてるだけって言えばそれだけの話だと思うんですけど、それが私がだけ感じてるのか、他に移住された人も同じ感情があるのか分からなくて、今回つぶやきとして話してるんですけど、だから、このピンポイントでさ、できないんですよ、ピンポイントでこうされたとかでもないんですよ、ただこう雰囲気とか彼女の態度とかっていうのを見ていると、
なんか冷たくなってるの、なるみちゃんに対して、
いや、な、大変申し訳ない、シロさんにこの質問に明確に答えられるだけの言語力はないですけど、そう言われるとどうやって答えていいかは正直わからないですけど、そういう風に感じるんですよ、私が。
じゃあ
で
もそれはこのなるみちゃんが感じるのは、あ、なんかちょっと冷たいなって感じるってことね、
感じるし、話す、このか話の数、言葉数が減ってくるし、減ってるなって感じ。
でもそれはなるみちゃんに対しては減ってるだけで、ジェイコブに対しては減ってないってこと？
減ってないんですよ。わかります。だからそこら辺をな、私が少しセンシティブに感じ取ってるだけだと私も思ってる。
そうね、
だから別にビッグディールでもないし、それを感じるからなんだってわけでもないんですけど、ただ、私と同じようにこう、旦那さんを連れて移住された人で、同じこう里帰りのために同じ感情を抱えてる人っているのかなって思って、
いると思うよ、特にアメリカ人のお母さん、ほらもうオーバーリアクションだから、
そうなんですよね、だからそこら辺でなんか、まあ日本もそうかもしれないですけど、日本の場合はなんかこう地方に移住するとかわからないですけどね、このこう女性の方についていかれた男性 であったりとか、
うん、
なんか感じるのかなって思ってた、うん、女性側でも男性側でも、うん、少し居心地の悪さっていうのが分かります。最初の時は感じないんですけど、
うん、
こうバケーションがかなり終わりに近づくにつれて、うんうんうん、なんかそれを感じてくるというか、う
ん、お母さんが実際にジェイコブが日本に行っちゃったっていう現実を経験して、
うん、
あ、やっぱり寂しいなって思ってるところを、うん、なるみちゃんはこう五感六感でこう感じちゃってるんだと思うんだよね。
そうですね、多分そうだと思います、ね、だからこう
別に個人的なこう恨みとかそういうのは一切ないと思うよ。
全く持ってないと思うんです。それも彼女の性格上感じるんですよ。やっぱりあの大変な時もいいメッセージもらいましたし、うんうんうん、私が、うん、であのすごいいい人なんですよ、うん、で本当にもう、
うん、
これ以上このギリボに求めないぐらいも完璧っちゃ完璧。
そうよ、めちゃめちゃいい人だよ。
ただ、うん、ただそのなんていうかこの寂しさっていうのが 私が申し訳ないって思ってるのかもしれない。どっちかというと、うん、私の心の中の、
うん、そうね、それもあると
思う。そう、なんか自分がこう親にしてきた10年間っていうのが うん、あったのと同時に、うんうん、なんかそこら辺のなんかこう心の中での申し訳なさっていうのが、うん、多分この彼女のこの行動と相まって少し私がセンシティブに取りすぎているだけの話だと思うんですけど、だから別に、
う
ん、だからピンポイントにこれがこうなったからこうですって言えないっていうのは多分私の心の持ちようと重なってるからだと思うんですよね、
うんうん、
でそれはもう、
う
ん、はい、かなり理解していて、うん、ただこうう
ん、
まさかこういう感じの感情になるんだなって、
うん、
理解してなくて、私の中ではこう、うん、あのこういう感情を感じることが、まあ、将来的にあるっていうのは全くもって想像もしてなかったので、うん、あ、なんかこれって移住するとこういう感情を感じるんだな、
うん、持つんだなっていう。
そうなんですよ、そうなんですよ。
でもそれは日本人の女性だからじゃない？
かもしれないですね。
反対にアメリカ人の男性でアメリカ人の旦那さんでこっちに日本人の人が来てる旦那さん、でそこまで罪悪感とかを感じてる人はそんなに私はいないと思う。
確かに確かに、だそうなのかもしれない、うん、だからこう、
うん、多分この日本人のアジア人並みなこうやっぱ親をね、うん、離れてしまうっていうところのこのなんか
そうですよね、
ほら、
う
ん、本来なら、ね、置いていく親をしっかりと、ね、
うん、確かに確かに、
ああ安全に見てあげるっていうのがやっぱり、
ね、本望じゃないですか、
ね、そこが
本望と
かそういうもの、そうそうそうそう、そこがね私も常にチクチク痛いところではあるから、
うん、
だからそういう文化とかそういう価値観のあるなるみちゃんだからこそ、うん、もっとこう痛みを感じちゃうんじゃない？
余計に
やっぱりね、
確かに、
あ、申し訳ないなって思っちゃう
んだ、ね、うん、だから冷たいなと思うのも多分そこら辺 あの感情が、
うんうん、なんかそうだよ、
融合してるんでしょうね。だから思いながら、うん、だからそういうことって普通感じるのかなと思って、私が多分センシティブなのか、
ね、私が反対の状況に行ったことがないから ね、
そうですよね、
実際に日本でね、はい、そういう状況にいる人たちにちょっと聞いてみたいところだよね。
そうですね、だからちょっと今回つぶやきに持ってきてみて、私と同じ感情を感じたことがある人がいるのかなとか、私がただオーバーリアクティングしてるのかなとか、だからこう特にね、白人女性の方ってすごい、もう全てをこう言うとか表現する、声に出すとか、寂しいわーとか、なんかこう、
そうよ、
いつ帰ってくるのとか、 なんかそういうの聞くと、
うん、あ、そりゃそうよ、あの
申し訳ないなって思って、
ね、だから私だって本当 にアメリカには行かないって言って前の旦那と結婚したのに、うん、ね、前の旦那のお母さんが、うん、私はもう嫁がとか言いやがって、ね、
覚えてる、
で嫁が、うん、もう嫁がね、癌だから、うん、末期がんだからって言いやがったわけ。
すいません、
だから
そこで笑ってるんじゃなくて、私はその結果を知ってるから笑ってるんですよ、すいませんね。
あ、そうそうそうそうそうそう、うん、そう、私末期がんだからなって、で、まあそのまんまの言葉はそのまんま、うん、私は25歳の、うん、あのキャピタル Z ぐらいの時の私は、
うん、待て Z って結構強くないですか、
D からしたら Z は、 Z はだから 私的には Z っていうのはすごくちっちゃいってことよ、
ちっちゃいってことか、はい、
ね、うんうんうん、時はもうそのまんま言葉をそのまんま鵜呑みにして、はい、あ、だったら残った人生、
そうですね、ね、確かに、
あの初孫だし、唯一の孫だし、エリカがちっちゃい、ね、孫とも、あの、暮らさせてあげたいなって思って、うん、じゃあ行ったところでマックス5年かって思ったの、
うんうん、
私はね、うん、で会社をただ片付けて、うん、母親にも5年間ぐらいで帰ってくるからって言って、うんうん、行ったらね、なんてことない、うん、今でも行きたい うん、まあいいよ、いい、
ありがとう、
生
きてくれていい、本当に
そうだ、それは申し訳ない、あの別に死んでほしいわけでは一切ございません、
ただ嘘をつかれたのがショックなんですよね、
う
ん、
ただ、うん、そう、それがね、うん、彼女にとっては嘘じゃないのよ、
ら
私一回言ったのよ、ブチギレて、うんうん、何かの時に喧嘩になって、うん、あ、そう、私が自分の母親にボーナスで出た時にお金を送ったわけ、うん、送金で、はいはい、うん、そしたらなんかそれに対してイチャモンをつけてきたわけ、
ギリボが、
うちの旦那が、
あ、旦那が、
うん、前の旦那が、うん、前の旦那がそれは our money だろうと、あ、 It's not your money, it's our money みたいな、
あ、はいはい、
うん、なんでこうお母さんにすぐあげちゃうんだみたいな、うん、でも私の中ではなんでお前は、うん、よかったね、お母さんに少しでもお金をあげることができて、うん、よかったねって言ってくんねえんだよと思って、うん、私の母親は一人で寂しい思いしてるのにみたいな、うん、そこで喧嘩に、すんごい喧嘩になって、私がブチ切れて、うん、もう泣きながら怒って、うん、なんでお前にはそういう優しい心がないんだみたいな、うん、でわーってなった時にそのたまたまお母さんが来てて、うち、ん、にその、うん、この家にね、
はいはい、
でお母さんに私が愚痴を言ったら、うん、あのお母さんが、うん、私に対して、うん、まあでもねって、ほら夫婦のお金なんだから、うん、やっぱりこの旦那ともしっかりは話し合って、うん、お金の使い道っていうのを、うん、決めるのが正しいんじゃないって結構強めに言われたの、その時、
うん、
でそのなんか強めな言い方に私はブチッと切れてしまって、
はいはい、うん、
そもそもよってなってそもそもが、
うんうん、
でもその時はもうその時でもう3年間ぐらいお母さんとは付き合ってたから、
はいはいはい、
うん、でもう別にね何でも言える中だったから、うん、でその時のこのなんかべき論を頭ごなしに言いやがったこのお母さんになぜか私はブチ切れて、
うん、
その時はすでにもう切れてるし、
うんうんうん、
もう帰ってやろうと思ったから、
ね、火がついてますからねすでにね、
うんうん、ついてるところにオイルを、ね、ぐりぐり言いやがったからお母さんがボーッと言うからやりやがるな、オイルオイルみたいな、
さすが
もっと燃えろもっと燃えろみたいな、なってるから私が、
ね、
その、うん、そう、その時まではこうそうよねそうよねってただの愚痴だったのが、うん、それを瞬間に切って思って、うん、待ってよ、うん、まあ、でもねでもさ、うん、そもそもがさ、
うん、
で、あなたがさ、うん、ね、私が母親に対してなぜこんなにお金を送りたいかって、うん、私は私の自分の母親に嘘をついて日本を出てきたんだよね、
うん、
って言ったの、
うん、
で、え、どんな嘘って言うから、しらじらしいな、この女ね、と思って。で、どんな嘘って、それはあなたの嘘よねって言って。で、え、私嘘なんてついてないじゃないって言うから、いやいや、別にね、あなたが今死んでほしいって言ってませんよって。でも、あなたは私に、ファイナルステージのキャンサーって言いましたよね。
はいはいはい。
それだから、来てほしいって言ったよね、うん、別に今それ別にそれだからって必ず今死んでくれって言ってるわけじゃないけど、うん、でも来てみたら、うん、ね、来てみたら Where is the cancer?
確かに、
あなたキャンサーでも何でもなかったじゃないって、うん、でその言葉で私は人生を全部ひっくり返してきたのに、確かに、
うん、
で母親には一人にしちゃった
うん
うん、っていうところがあっての罪悪感でせめてお金ぐらいは送ってあげようって思って送ったっていう、うん、この私の気持ちを旦那も分かってくれない、うん、その旦那のお母さんのお前も分かってくれない、
うん
うん、で誰がじゃあ私の気持ちを汲んでくれるのかと、
確かに
この家族の中で、
うん、
誰一人として忍はまあ確かにお金の使い方は、
うん、
ね、少しディスカッションがあってもよかったかもしれないけど、うん、でも私が母親の立場だったら、うん、ね、息子にまあまあそんなん言ったってね、あなたの奥さんは国を捨ててね、こっちに全部引っ張ってきてきてるんだから、
うん、
それぐらいのお金をね、使わせてあげたっていいじゃないの、うん、みたいなことはなんで言えないんだみたいな、
うん、
で、そもそもあなたの嘘から始まってるんじゃないのって言って、そこでお母さんと喧嘩になったわけ。
おお、強い。
で、したらお母さんが最終的に、じゃあ私は死ねばよかったのねって言いやがって。
はあ、怖い、それも怖い。
で、
逆切れが怖い。
そんなこと、そんなこと言ってないの。そんなこと言う人間だと私は思いますかみたいな、
うん。
そんなこと思いませんよみたいな、うん。ただ、一言、あの発言で、 あの私と私の母親と私の子供の人生は全部変わったんだっていうことを分かれと、ただそれだけが申し訳ないけど私はすごくリゼントメントしてるって言ったのね、
はいはいはい、
それが正直な気持ちだって言ったの。
素晴らしい。
別に嫌いじゃないし、うん、あなたのことをこれから無視しようとかそんなのは一切してないじゃん、うん、実際に
してない、
うん、そうじゃないよって、うん、でもあのすごくあの言葉は、うん、あのすごいもうあのエクストラでオーバーリアクションで、
うん、
であのなんつうのこのもう本当にこう人生を変えてしまった言葉だったから、うん、申し訳ないけど恨んでますって言ったのね。
なんて英語で言ったんですか、恨んでますって。
I have so much resentment towards you. うん、
はいはい、
うん、だから恨んでますって言った言葉は強いけど、うん、たくさんこの、
うん、
resentment とか resentment なんていうの、後悔とか、うん、悔やみとかがあなたのせいで、うん、あなたに対してあります、うん、みたいな。だからもしそれをあなたが言わなければ、うん、あの私たちはもう少しゆっくり人生の振り方っていうのを考えることができたのに、すごくこう感情的になって全てを片付けてアメリカに来ちゃったから、あの何の準備もできずね。だからそれはすごくあのでもね、とは言いたとは言いつつも、じゃあね、お母さんが私の手と足を引っ張って無理やり日本からアメリカに来たわけじゃなくて、うん、私は私の意思で来ました、はいそうです I did that みたいな、はい、だから私の意思で来ました、
自分のあれは
私は私の意思で来ました
オンアップしたんだ自分の、
はい、ですがみたいな、ですがそのきっかけはあなたでしたけど、うん、そんなことを言ったら私は前に進めないんで、
素晴らしい、
ね、うん、だからこの3年間、
うん、
このリゼントメントの気持ちはもう取っ払って、うん、そんな言ったってしょうがないじゃん、自分できちゃったんじゃん、はい、この人と結婚するって決めたのはお前じゃねえか、うん、しのぶって言って、うん、一生懸命前向きになろうとしてる私に対して、うん、誰も一つもあの思いやりの言葉はなく、ね、うん、ちょっとお金を使ったらうちの母親に、うん、こんなに喧嘩になって、
確かに、
うん、なんかもうなんでさこの家族はなるわけですよ、
うん、
でそこでそういう大喧嘩になったっていう、
はあ深いですね、うんう
ん、まあ、でも、うん、あのやっぱ往々にしてねすごくアグリになっちゃうのよ、だって、うん、自分がどれだけそれに対して貢献したかっていうのって自分しか知らないじゃん、
確かに、
だからさやっぱりそれって罪悪感につながっちゃうんだよね、
確かに、
だから罪悪感っていうかこの怒りとかにつながっちゃうんだよね、うん、こう不平等さみたいな、
そうなんですよね、本当
に、だから、
うん、
ね、だからほら私だってねジェイコブに言ったけど、うん、あの日本にね行くときに、うん、あの何だっけ、何だっけな、私何て言ったっけ、ジェイコブにな
んかね、あの自分で選んで行ってるんだみたいなこと
で、そうそう、自分で選んで沖縄に行ってるんだからねって、うんうん、なるみちゃんのために行ったんじゃなくて、うん、あの自分があのなるみちゃんと結婚してついていくって決めていくんだからねって、うん、そのメンタリティーで行かないと、うん、あのすごい自分も辛くなるよって言って、
うん、
連れて行かれたとか、
そうですね、確かに、
なるみが絶対沖縄に帰るって言ったから、うん、僕は実はなんて言うと、うん、あの絶対夫婦うまくいかないから、
確かに確かにでそのしのさちなみに私にあの申し訳ないと思うなって言いました、
あそうそうそうそう、うん、
それも私
ついてきてもらったみたいなね、
そうそうそうそう、そこに対しての申し訳なさは思うなって、
いやいや、はい、そうそうそうそう、二人で決めて
来たってことね、
沖縄に来たんだよねっていうね、うんうん、なんかちょっと今話はずれましたけど、
あ全然なんか興味深かったですよ、だからそう確かにそうだなって思い知らされました、うん、なんか勉強になりました、いろんな意味で、
そう、うん、だからいいんだよ、あのお母さんはそういうもの、あのね、あの
そうですよね、
お母さんそういう態度を取るけれども、うん、あの大丈夫、あのね、あの2日後にはもうすっきりあの忘れてるから、
あその通り、まさに、うん、その通りだった、だここに来て全然そういう感じはならないんですけど、ただね向こうにいるときは面と向かわないといけないっていうのもあるから、
そうそうそうそう、
少しなんかこう、うん、多分私の罪悪感と相まってっていうのがあるんだと思うんですけど、うん、でも、うん、確かに、うんうん
うん、
あの篠さんと
多分、
うん、話したことであ
れじゃない、うん、たくさんこう 愛情表現してあげれば、ね、お母さんは多分ずっとハッピーだよ。
思いました。なので、うん、何かあったらなんかこうちっちゃいアマゾンで送るとかやるようにしてます。花を送るとか、
ね、うん、もう本当、うん、ね、テキストメッセージでも毎週金曜日にはもうハッピーフライデー、うん、I love you みたいな感じで送ってあげるとか、もうそれだけでも全然嬉しいと思うよ。あ、確
かに
多分
やってみたいと思います、うん、これからもう少し、うんうん、はい、
まあ、罪悪感は常に感じますよね。
確かに確かに、うん、はい、
ちょっとすいません、昔の傷を燃やしました。
でもなんか初めて聞いたかもしれない、それを言ったっていうことを、事実を。
え、この喧嘩？
喧嘩、うん、その時のお母さんとの喧
嘩。もうめっちゃアグリーになったよ。
あ、本当ですか。でもなんか最高ですね。なんか今日たまたま選んだ質問がお母さんとの関係性だったんですよ、うん、ギリボとの関係性。
なんかちょっと私たちこれでテレパシー、
テレパシーがあるから、うん、
テレパシーが来てる、
ね、リスナーさんのね、うん、あの思いが届いてる、
う
ん、だから
もうリスナーの思いがもうこの喋る前から来た、降ってきた。そう、ここからこういう
降りてきた、降りてきた。だからそういうのを含めるとなんかすごくその今しのさんのつぶや、うん、まあ、話してくれた内容がはっきりと、うん、あの答えになってんじゃないかなと思いますけどね、うん、今日の質問の、
うんうんうん、でもね、一つだけ補足していい？
あ、どうぞ。
で、あんだけめちゃめちゃ大泣きして二人してよ、うん、おばちゃんと私が、うん、大泣きして、まあカッシングワードはなかったかな、うん、全然、うんうん、でも大泣きしてお互い大声で喧嘩して、その次の日にはカラッとしてるからね、お母さん。
うん、だからそこなんですよね。
そこがなんか白人お母さんのすごいところ。そう、普通に私は朝起きて、うん、あ、会いづらいな、あんなにたくさん言っちゃったなって思って、うん、でも朝起きてったら、うん、Would you like some coffee? って言っちゃってなんか普通にしてる。
切り替えが早い、切り替えが。
コーヒー飲むコーヒーみたいな、うん、お砂糖2つよねとか言って、普通にしてる。
うん、
あ、なんか昨日はね、いろいろ話したけど、まあまあお互いにね、うん、あの感情を出し合ってよかったんじゃないみたいなこと言ってて、お母さん、なんかそう、うん、そういうところはこの感情のこの喜怒哀楽をすごく素直に出すことに慣れている白人の、
慣れてる。
で、私なんかあそこまでなることってほとんどないから、うん、だからどう対応していいか分かんないけど、
確かに
もうお母さんにとってはもう普通なのよ、うん、いつもあんな感じだから。
そうなんですよね、本当に。それはもう本当に思いました、うん、なんかこう感情むき出しにして喋ってお互い理解し合って終わりみたいな。
そうそう、もう終わりみたいな、うん、なん
かそこら辺の潔さがありますよね、
うん、
この、
うん、そこはやりやすかったね、確かに、うんうん、で、私もすごいこう全部うわって本人に言えたから、うん、
すっきりする。
結構そこからすっきりしたしね。
あ、いいですね。だからそこになんかこうね、うん、やっぱ言えないからリゼントメントとか、 なんか拒否反応が残ってね、
そう
それがなんか悪にな る、ね、それが、ね、ヘイトレートになってね、なんか良くないですけど。
そうそうそう、はい、うん、
まあ、言えてることがいいこと、
ね、まあ、なるみちゃんもあのこれからの長い道のり、
そうですね、
義理お母さんと あの関係はまだまだこれから続くから。
その通りですね、確かに、はい、わーっと言い出さみたいに、まあ、言うことはないです
よ。いや、そうはならないけど
、はい、うん、
そうはならないけど、でも、うん、こう上手にその罪悪感と付き合っていけるようになるんじゃない。
そうですね、確かに。でもなんかジェイコブ見てると、うん、なんか言ってますしね、いろんなこと、あ、なんか素直な気持ちを母に言って、うん、母も父もそうですけど、うんうんうんうん、で父も母も、うん、あ、こういうまあものなんだなって理解してる、うん、白人男性、うんうん、アメリカ人男性は、うんうん、なんか
ここまで言うんだな、
あ、そう分かります、うん、あ、こういうもんなんだなっていう理解で、それで、うん、まあ、その一個人として見てるんで、なんかね、うん、あんまり、うん、言っても
面白いよね、
いいと思うなと思いましたけどね、
うんうん、
すいません、長くなりましたが、つぶやきが、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。しのさん、つぶやき、
はい、私はですね、つぶやきがちょっと2つありまして、まあ、1つ目簡単にちょっと、うん、せっかくね、ほらポッドキャスト YouTube で出すようになって、うん、画像が入るじゃないですか、はい、なのでちょっと画像で楽しめるようなつぶやきもいいかなと思って、うん、で、このですね、うん、HM って書いてある、うん、この金のチェーンのポシェットなんですよね、
はいはいはい、
でちょっとまあ可愛らしいえ、ポシェット
ポシェットって言うんですか？ポシェットって言いました
っけ？ポシェットって言わないの？ポシェットって言わないの？これ。ポシェット。
あ、ポシェットって言うんだ。初めて知った。
ちょっとそうやってクエスチョンされるとちょっと恥ずかしい言葉だからね。
あ、そうですね。なんて言うんだったかな？
なんて言うの？なんて言うの？
あ、でも英語書がクロスバディバッグっていうイメージだったんですけど、そうですよね。クロスバディ。
こういう。こういう。
ポシェットか。ポシェットか。
ポシェットでしょ、
肩掛けカバン、
ポシェット、
うん、
うん、そうそう、こういう感じ、うん、でこれがね、モールにいたらね、
うん、
女の子がポコポコって来て、え、それ H&M で買ったのって言われたの、
うん、
で H&M って書いてあるから、
確かに確かに、
で It's so pretty Did you get that at H&M、
うん、
って言って Do they still have it って言ったのね、うん、だからまだこれ売ってるって言われたの、
うん、
でこれね H&M じゃなくて花江森っていう、
うん、
日本の、
うん、
日本の、 デザイナーさんなんですよ。昔の、 おばちゃんが必ず持ってる花江森っていう。
花のですよね。お花が特徴的な。
花江森さん。うん、うん、うん。そうそうそう。で、うちの母親がこれ持ってて、で、私にくれたんですよ、
うんうん。
なんか大事に持ってたみたいで、
うんうん、
この普通の花江森のそんな高くないんだよ。普通のバッグをね、彼女にとってはそう高級品だから。
はいはい、そうです。
で、あんたこれ持ってたらいいよって言われて、うん、でもらったのをただただ最近使おうと思って、
うん、
で使い始めたら、うん、H&M って書いてあるのが H&M かと思ったみたいで、うん、
はいはいはい、
で可愛いけどそれ H&M で売ってるのって言われて、うん、で思わず私一人で笑っちゃったんだよね、うん、花江森って、
うん、
H&M になるんだと
思って
でそれがまず一つ、
はい、なんて言ったんですか No って
えあ言ったよこれ NO 違うのよって、うん、これ It's not H&M って言って、うん、It's a name brand in Japan and you don't really get it in here って言って日本のブランドで、うん、ってこっちでは買えないんだって言ったら、うん、その女の子があそうなんだみたいな、
うん、
シューみたいな I thought it's really pretty って言ったけど
可愛い嬉しい
そう、うん、で言われたのがちょっと花江森が H&M になるとちょっと面白かったのと、うん、であともう一個私ねアメリカにいてちょっとそれ くだらないつぶやきなんですけど、うん、アメリカにずっと、なるみちゃんが泊まってる
大丈夫大丈夫大丈夫動いてます
動いた
動いてます
で
泊まってなかったですよただ聞いてただけですよ聞いてただけ泊まったように見えたかもしれないですけど
泊まってた
普通に聞いてました
泊まってたよ泊まってたよ泊まってた
あ本当ですかあそうなんだ
うんうん、うんそうね、だからアメリカに長くいて、うん、もう20年以上いますけど、
うん、
一つだけ、うん、一つだけっていうか、まあ、いくつかあるけど、うん、ずっとどうしても上手に見つけられないものがあったんですよ、うん、アメリカで、
うん、
日常品で、
うん、
で日本に行く時に必ず買ってくるものがあって、うん、でその一つがファンデーションだったのね、
はいはい
うん、でファンデーションは、まあ、こっちでなんとか見つけることができたんだけど、
うん
まあ、こっちの方がある意味色のバリエーションが多いじゃないですか、
うんうんうん、その通り
ある意味ちゃんと合うものが見つかったんだけど、
うん、
リップスティックの色、
うんうん、
リップスティックの色がいつもしっくりくるのがなかったんですよ、うん、
自分
のこのうん、アメリカでこのアジア人の肌色というか、うん、アジア人のこの唇の色というか、
うん、
なんかどれを試しても、うん、まず薬屋さんというかファーマシーとかドラッグストアで、うん、アメリカのドラッグストアでねリップスティック買おうと思った人は分かると思うんだけど、
うん、
こう書いてあるこの色、
うん、
こういう色ですよって書いてる色とリップスティックは全然違うのよ、うん、
全然違う、う
ん、この色じゃないじゃん
っていうその通りその通り、うん、
で私はやっぱどっちかっていうと自分の肌の色に近い、
うん、
こうオレンジ系のベージュ系の入った少し明るい色とかが好きだったんだけど、
はいはい、
一番自分の肌の色に合うなと思って、うん、でも一個もなかったの今まで、うん、が見つけたんです。
お
今つけてるのがそうなんですけど、
かわいいなと思いました。
初めて
少しね
初めて、
うん、
初めてアメリカで見つけた奇跡の一品がモーフィーのソウルメイトっていう、う
ん、
こういう風になってる、こういう風になってる、こういう
ボトルと
リップグロス系のやつで、
うんうん、ボトルと色同じですね。
ハニー、
うん、
そうハニーって書いてある色なんだけど、
うんうん、
これとこれにくっついてくるこのリップライナ
ー
もこれも多分ハニーって書いてあって、
うんうん、
でこれがもうバチコンで私の中で初めて、しかも安い、
うん、
多分13ドルぐらい
ナイス、
うん、これ13ドルでこっちが6ドルとか、うん、そんな高くない、
うん、
でめちゃめちゃつけ心地もいいし、うん、カピカピしないし、
うん、
もう これに出会ってから速攻もう一回
帰りた
ウルトラじゃなくてアウタ、
うん、
アウタに戻って、うん、はい、あと2セット買ってまいりました。
おお、それぐらい好きだったんですね。
買い占めましたでもう一個、もしね皆さん、うん、ウルトラとかそういうところに行く時があったら、うん、このモーフィーのソウルメイトのハニーっていうのが、うん、ちょっと少しオレンジが濃く入ってたんだけど、はいはい、もう一個すごいナチュラルに、
うん、
ナチュラルメイクのこのあんまり色がつかないけど、
はいはい、
健康的な、うん、肌色に見えるリップスティックが、うん、もう一個トーンが低いやつで、うん、なんていう名前これ、うん、クイッククラッシュって書いてある。結構
ピンクっぽい。
これもセットで、うん、セットでこういう風になってて、こっちはめちゃめちゃナチュラルです、
うん、
す
ごく、
うん、なんか薄化粧って感じ。
ほう、
でもちゃんと唇の色は消してくれるぐらいの発色はある。
いいですね。
うん、すごい、とっても感動したので、私本当に20年間以上住んでますけど、一、うん、個も一つもリップスティックでこれと思ったものは一個もなかったんですよ、今まで。
こういうの多いっすかね、
なのでとっても感動しましたっていう。
うん、
そう、あと本当に色が全然違うのと、う
ん、確かに、
あ、この色がいいなと思っても実際塗ってみたら全く違う色になっちゃうとか、
わかります。
もう何個も何個も買って全部私失敗してたのね。
うん、
でいつもだから日本に帰るたんびに、うん、ドンキホーテで、うん、コーセーとか資生堂とかの全部こういくつか、うん、3つ4つぐらい買っとけば1年以上持つじゃん、
はいはい、
で買って帰ってきたんだけど、うん、初めてちょっと感動しました、私は。
あ、
出会った、
出会ってしまった出会ってしまった、うん、いいですね、うん、今度探してみようと思います、
はい、なのでぜひモーフィーは日本にもあるね。
モーフィーはないかな、見たことはないです。
ないんだ。
買えるかもしれないですけど、見たことはないですね、ロフトとかではあんまり。
ん、
うん、でも日本はね、日本人に合った色がありますからね。そこまで日本人は大変じゃないんですよ、選ぶのが。
その通りだね。日本にいるとほとんどの色が全然大丈夫なの
よ。そうで、プラスなんかこうアメリカみたいにガツって色がないから、どの色使っても結構ナチュラルっぽく見えるんですよ、日本の色って。
そうなの、
うん、
そう、なんか赤にしても、
うん、
例えば真っ赤な口紅もね、日本人の子今好きな子多いじゃん、うん、でも真っ赤な口紅にしても全然違うんだよ、なんか赤の発色が。
わかります、わかります。うん、ブルートーン入ってたらなんかちょっと青ざめるとかありますからね。イエロートーン入ったらちょっとね、
なんかね、こっちでつけるとなんかレイディーガガになっちゃうねちょっと違うんだよ、なんでレイディーガガになっちゃうんだろうと思って。
わかる、わかります、わかります意外に難しいんですね、リップスティックってね、
うんうん、難しいのよ、すごい難しい、うん、ちょっとねウキウキしまして嬉しくて、
うんうん、ちょっと私
そのシェアでした。
一瞬いいですか、私も思い出したし、ストアでちょっとちょこっとしたことが起こったんですけど、カルディに私行ってきて、うん、でカルディでフォロワーさんからいただいたビーンズが、カルディ結構美味しかったんですよ。で、あ、カルディめちゃくちゃ美味しいんだって思ったんですよ、ビーンズがね。で、うん、コーヒービーンズを買いに行くって言って自分だけ行って買ってきたんですけど、そしたらこの、うん、店員さんがなんか豆っていつも引いてあげるのがデフォルトみたいな感じなんですよ、
うん、
でも私引いてもらいたくないタイプじゃないですか、自分で引けるから、
うん、
だからこの店員さんが引けますねって言ってくれたんですけど、
うん、
この豆を、
うん、
でも私そこですっごい焦ったんですよ、
うん、
いや引かないでって思ったんですよあれ、わかります、うん、でもそこで普通の、まあ、日本の人の方だったら結構ですって言うじゃないですか、
うんうん、引かないで
って言ったの。言ってないですよ、私の中のボケバレにその結構ですがなかったんで、頭の中で一瞬、うん、すごい焦ってんで、そして私めっちゃ真剣な顔で、うん、ダメですって言ったんですよねそれしか浮かばなくて日本人の店員さんに
バカすぎる
あ、はいとか言われて、
ちょっと怖かっただろうねその人ね、きっとね。
そうなんです、すごい大きい声だね、
うん、もう怖
いです、
うわうわ怖っと思っただろうねきっとね何この人、超コーヒーオタクみたいなさ
そういうつもりないのにねあ、もう本当に、いや自分後から違うよなって思ったんですけど、うんうんうん、そういうことを思い出しましたすいません、
はい、
大丈夫です、はい、ありがとうございました。 朝日新聞ポッドキャスト、通称朝ポケでは、現場を知る記者を通じてよりリアルな情報が伝わるニュースの現場からをはじめ、メディアの今と未来を語るメディアトークなど計8番組を配信中です。
朝日新聞の記者がテキストでは伝えきれない現場のリアルな情報を分かりやすく解説してくれます。
そうなんですよ。やっぱり私たちの世代っていうのもおかしいですけど、新聞で、育ってない私世代なので。
なるみちゃんはね。
そうなんですよ、うん、はい、私以外の人は新聞で育ってるかもしれないですよね。すいません、私が世代を含めて新聞読まないと思ってるかもしれないですけど、うん、はい、私は新聞読んでこなかったんで、なんかこの音声でニュースがキャッチアップできるっていうこと自体がすっごい楽なんですよね。例えばなんかこう仕事中でも、簡単な作業とか、今はタックスシーズンなんで、レシートを集めてる時に、今のニュースを聞けるっていうのがすごい手軽で、私はそういう時ようにしてますね。
そうね、私も同じかな。やっぱりほら忙しい中ね、聞くんだったらリラックスした音楽か、もしくはこうためになるような時事問題とか、
分かります。
やっぱプロダクティブに時間を過ごしたいってところがあるじゃないですか、ね。だから、私なんかはやっぱアメリカにいる人なんかは運転の時間が長いと思うんですよね、はい、子供の送迎にしても通勤にしても、やっぱり車の中の時間ってかなり長いんですよね。
そうですよね。
だからそこで日本のニュース、もしくはそれにまつわるいろんな内容を、聞き流しできるっていうのは一番嬉しいですよね、やっぱり。
そうですよね。朝日新聞ポッドキャスト朝ポケは Apple Podcast、Spotify、Amazon Music など主要のポッドキャストアプリで配信中です。
概要欄に朝ポケページの URL、 番組の URL を記載しているので、お使いのアプリから気になるエピソードをぜひ聞いてみてください。
記者の方の熱量や現場の臨場感が伝わってくるので、ニュースの解像度がぐっと上がってリアルな情報を知ることができます。以上、朝日新聞ポッドキャストのご紹介でした。朝日新聞の皆さん、スポンサーありがとうございます。
ありがとうございます。
で、トピックに入りたいと思います、はい、今日のトピックはですね、しのぶさんが、私たちは避妊法について触れたことないよねっていう、
なんかね、横断の方でも、もう一個やってるポッドキャストの、その訳ありワイフの横断っていう方でもちょっと避妊のトピックが上がって、で、ドクアメでも話してないなと思って、
なのでちょっと今日はそれについて最新の避妊情報だったり、なんか触れていければなと、私たちの経験も含めてね、いければなと思います。ではまず最初に CDC、センターオブディジーズコントロールアンドプロベンションっていう、結構アメリカで有名な、
それはもうコロナの時には毎日ねニュースに出てましたから、 CDC、
そう、もう有名な、レジェットな、ウェブサイトがあるんですけれども、そこが言うには 55% のもう男性女性のティーンは18歳では、セクシュアル、
半分以上やってると、
やってる、そうですね、半分以上やってるっていう結果が出ている
、18
以下はもうほぼやってるっていう、のがあって、だからかなりアメリカっていうのは、日本もは分からないですけど、アクティブにセックスをしてる人が多いですよっていうのがアメリカの今の現状になっていて、ちなみにバースコントロールって英語ではこの避妊薬っていうのは、バースコントロールって言われてるんですけど、age 13歳から18歳の間は5人に1人がピルを飲んでいたりとか、避妊薬を何らかしらやっているらしい、で、大体これぐらいの年齢からバースコントロールしようって話が始まるの、これアメリカですけどね、が16歳ぐらいだそうです、16歳ぐらいからもうそういう話をね、この子供とし始める、で、それはなぜかというと、このメンストラルサイクルって言って、この生理が安定してくるぐらいならしいですよ、16歳ぐらいが。なのでその時から話し始める。でも、さっきの18歳で55% セックスしたことがあるってなったら、それは16歳ぐらいで話しとかないと、多分心配な親御さんってかなりいらっしゃるんだなって私はこの数字から感じたんですけど、
確かに確かに、
はい、ちなみにシロさんはなんかエリカとか話しました、バースコントロール、どれぐらいの年齢で話したよとかあります？
バースコントロールの話をした覚えはなくて、
ないのか、
はい、 バースコントロールを、
うん、
でも飲み始めたのは、
うん、
あの生理痛がひどすぎて、
あ、まあそうですよね、エリカの場合
は、うん、高校多分4年3年だから、うん、17とかかな、うん、16、17、本当それぐらいだね、確かにね、
うん、確かに、
の時に、うん、あの生理痛と出血を抑えるために、
うん、
あの始めたのがきっかけかな、バースコントロールピルを、
うんうんうんうん、私ってか日本では全然そんな話にならないじゃないですか、まあ、避妊薬を飲もうとかってならないですよね、うん、なったことないですよね、日本でね、
ないない、
私も一切、
うん、なんつったってうちの母親はもう、うん、結婚するまでバージンと思ってましたから、うちの母親は、
あ、しのさんのこと
だ
よね、
うん、そうだ、私がね24でできちゃった結婚だから24で、
うん、
お母さん私子供ができちゃって言ってた瞬間にあなたいつやってたのお母さん私24なんだよね、うん、しかも私2年間オーストラリア行ってるの一人でみたいな、
うん、
絶対なんかあるって思わなかったって思わなかったわよとか言われて、あ、そう、
うん、ちょっと面白いですね、それもそれでね、子供に対してそこまでね純白を信頼を受けてるっていうのは少し面白いところではあるかなと思いますけど、
うん、
でもなんか私の友達とかもや高校生の時、高校で留学した時は私の友達は、うん、ジュニアの時点でもすでに飲み始めてたんで、でも
う、うんうん、
多分フレッシュマン上がったくらいかなの時からもう飲んでたってましたね、うん、2年、うんうんうん、高校2年の時には、だから、うん、周りは多かったですね、アメリカのバースコントロールやってる人、
うん、
特にセクシュアリー、この彼氏とかがいる人はかなり飲んでるなっていうイメージはありましたけど、
う
ん、
日本ってそ結構こう何こう簡単にもらえるの、アメリカってさ、うん、普通に産婦人科行けばポーンってもらえるけど、産婦人科じゃなくてももらえるかな、うんうん、なんか普通にファミリードクターでももらえるし、
うん
うん、だから日本でもらったことがないからわからないんだけど、
うん、
結構簡単にもらえるのかな、
ピルはネットで購入する時代ですっていう、なんか
あれみたい、じゃあ簡単に結構買えるんだね、
う
ん、
一応まあ買えるみたいですね、そういうアドバタイズメントがあるってことは買えるってことですもんね、
うんうんうん、
でちなみにじゃあどんな新しい、まあ、どんな種類のね避妊薬があるのかっていうのをお見せしたいと思うんですけど、うん、IUD、うん、
Intrauterine device
すいませんね、読めないから、
うん、ちょっとなんか恐竜みたいなってね、
きょあ、うん、あレターがね長すぎて、
なんとかザルスみたいな
確かに、だからこの IUD っていうのはこう T シェイプの、見たことない音声の方は T シェイプの膣に入れるやつなんですよ、うん、それが、
うん、だあの配管、うん、卵を排、うん、卵を排出するところをに
入ることによって、はい、精子が入らないようにするっていうやつらしい、うん、すいません
って感じなのかな、
はい、書いてあります、うん、そうやって
卵まで精子くんがいけないようにな
る、ね、いけないようになってるっていう、でそれでこれだと、うん、なんかすごい長い間
うん、
入れておけば避妊ができるっていうのが IUD、
うんうんうんうん、
ちなみに offer years of protection 3年から12ヶ月、あ、違う、3年から12年ですね、うん、すいません、12年ですね、すいません、3年から12年の間、
12年
結構長い、
3ヶ月から12ヶ月とかじゃなくて、
でも offer years, years of protection
じゃない
です
か、
ね、offer months じゃないですか、
12年もすごいね、
入れたままにしたら体の一部になっちゃいそうですね、うん、12年も
したら、ね、ほんとね、なんか血管とか生えそうだよね、
そうそう、うん、一緒に進化していくというか、こういう IUD と一緒にね、うんうん、っていうのがなんか求められるらしい、友達は入れてる人もいましたね、これは、
うん、
で次にインプラント、インプラントっていうのは、うん、この右腕、二の腕のところに入れる、うん、まあ、ものでホルモンでコントロールされていて、うん、これも入れたら見えないらしいんですけど、ちなみに私の一緒にドアトゥードアセールス訪問販売やってた女の子はこれを入れてましたね、うん、で5年ぐらい、
どういうこと、
もう本当に
こ
う
肌に、
そうそうそうそう、
切って入れるの、
そうそう、この二の上の下に入ってるんですよ、うん、ここに入ってるんですよ、
だからこの、うん、切って中に入れるの、挿入する
んだ、挿入する、
針みたいな感じで、
そうそうそうそうそうそう、でマッチよりも少し小さめのやつらしいんですけど、
どうやって、すごいな、これどうやって入れるんだろう、
うん、でまあ、そういう風に入れるやつらしい、 で、それが入ってることで、まあ、ホルモンの関係上妊娠ができないようになっている。ちなみに5年、
5年間ぐらい、
はい、5年間ぐらい、彼女は、私の友達は3年ぐらいのやつをやってるって言ってましたけどね。入ってる限りまあ問題ないっていう感じでした。で次はバースコントロールショット、まあこの本当に注射っていうんですかね、注射を入れるやつ。 Once you get it, your birth control is covered for 3-4 months。 あ、3ヶ月持つって、これをショットをすること
に、Nothing else you have to do、
まあ、簡単っちゃ簡単ですよね、入れてしまえばね。
確かに確かに、
でもなんかちょっと怖い気もしますけどね。なんか怖い気もしません？
体の、確かにね、
なんか、もう今度はバースコントロール、
まあ、でも同じコンセプトは、はい、ね、同じ言える棒みたいなのと同じような感じだけどね、
まあ確かにこれはもう血液の内に入っちゃうって感じですね、これはね。で次はバースコントロールリングだ、この丸い、まあね、リングっていうぐらいだから輪みたいなのを、こう膣の中に入れて置いておくと、入れているときは、まあ、妊娠ができないっていう風になっているらしい。You leave it in place for 3 weeks、 まあ3週間入れて、でそれを取ることによって生理が始まるっていう感じ、感じのバースコントロールリングで、バースコントロールパッチ、私はこれ使ったことあるんですけど、パッチはこう薄いパッチになっていて、こう自分の、まあ、見えないところに貼る、はい、それがなんかホルモン
これどこでもいいの、
どこでも大丈夫だと思います、はい、私は勧められたのが腕、太ももとかあったんですけど、私は太ももに貼っていて、でもね、これの一つ悪いところは、見えるんですよ、貼ってるのが、シップみたいなの貼ってるのが。だからもしね、バックレスの洋服が好きだと か、 となんか分かります、肩が見える洋服を着たいとかっていうとちょっと見えちゃうから、
あ、なるほどね、
なんていうかこう、まあ、それを気になる方は少しやれないかもしれないですけど、私はそういう洋服を着るタイプではないので、これでも別に大丈夫だった。で次はバースコントロールピル、まあ、当たり前ですよ、昔からありますからね、ピルはね。
そうね、確かに確かに。
で、ダイヤフラガム、
ダイヤフラ、なんだろうこれ、
ダイヤ
ファーガム、
ファーガム、ドームシェイプのなんかこのシリコンで作られたやつみたいな感じなんですけど、ほほほほ、はい、それを、まあ、こう地図に入れることによって、まあ、こう精子が来るのをこの子が受け止めるっていう感じの、まあ、女性の、が入れるもの、で、まあ、コンドーム、皆さんがご存知のコンドーム、でインターナルコントロコンドーム、これは女性が入れるやつ、
自分がつけるってことね、
はい、やつ、サービコーカップ、シリコンのカップで、まあ、膣に入れる、これも似たようなものですね。で、バースコントロールスポンジ、初めて見ましたね、
スポンジ、スポンジがホワイトラウンドで、リトルディンポ、なんかドーナツみたいな中がちょっと、Think of it like
バウンサー、あとナイトクラブとナイトクラブにいるね、あのセキュリティガードみたいなね、感じなんです
ね、すごいね、地図のところにあ、あーっていう人がいるんだね
いるんですよ
いるお前は入れないよっていう人が、ね、
それをインサートするっていう方法もある、
すごいね。でもだからセックスをする前に
入れておくと、
こう結構奥深く入れとけと、そうするとこうスポンジがこうね、水を含んでキュッてキュッてこう道を塞いでくれると、
塞いでくれると。で、まあ、スパームサイドなんだろうねって言ってた、スパームサイドっていうのは、あのクリーム
すごいねこれ、あの精子くんを一気にこう固めるらしいよ、キュッて、
お、そうなんですね、
中に塗っといて、それでスポンジ入れて、
で
それで性交渉をすると、あのたくさんのね、お元気な精子くんたちが、わーいってきて、もうみんな、シャシャシャシャシャシャってこう
固まっちゃうんですよね、バウンサーにバウンサーされてね、
固まって固まって固まって固まって、それをすり抜けてすり抜けて奥まで行ったら、もうスポンジがボーン待ってるみたいなね、
そうですそうです、バウンサーとして、
もう無理僕無理みたいな、
ね、はい、っていう2つコンビネーションで使わないといけない。さっきのもそうでしたけど、さっきのこのドーム型のダイアグラム、
ああこれをさっきのそのクリームとつけ使えと、
はい、一緒に使うと、まあ、もっとエフェクティブですよっていう、
ウィズドロー
フォーアウトメセット、ウィズドローメセット、
すごい、本当に
抜き取る方法もあるらしい。でこれはオールデストフォームバースコントロールってことで、一番古いんでしょうね、避妊薬として一番古くて、
いや、これたださ、この別にこの、あの、書いてあるこの、ね、この載、うん、ってる写真がさ、なんか逆花火みたいな感じじゃん。
う
ん、
そうですね。うん。
なんか、全部、振ってみて思ったのは、私、だから全部この、静止君たちが解き放された後に、全部こう、スポンジでキュッ、スポイトでこう、全部、吸っちゃうのかと思ったけど、
そうではないですね、
確かに。あの、そうではなくて、うん、ただただ、あの、抜けと。
抜けと。
あの花火が噴射する前に抜いてしまえと
そうですね、うん、それでここに入れろっていうね、ここに入れるって入れるデバイスですね、うん、
なるほど、あ、ここに入れるデバイスなのか、そうそうそうそう、ここに花火を、
花火を入れましょう
っていうデバイス、なるほど、なるほど、
はい、
なるほど、
はい、で、
まあ、これがだからオールデストウェイだと、
オールデストウェイ、はい、そうですね、
で、あとは、うん、でも書いてあるね最後に、
はい、
How many guys do you know with that kind of total control?
まあ確かにね、
だ、何人の男性をご存知ですかと
そこまで、
もうこのように花火のコントロールできる男性を、確かに確かに、何人いるかと、う
ん、存在しないと、
ほぼほぼいないよね、
ほぼほぼいない、ほぼいない、なので、うん、まあ古い一は古い方法ですよと、
うん、
で、Not right now.
Not right now.
Not right now もある。今はやりたくないっていうことも。
今はやらない。
まあ一番重要ですよね。うん、これはね、本当に、うん、ノーって言えることはすごく重要ですから。
うん、確かに確かに。
うん、で、まあステラライゼーションっていうのはもう完全に締めてしまうってことでしょうね。この膣の部分を。
ああ、はい、このうん、このこう、
はい、
締めることね。
締めることです。
あれね、うんうん。これよくあれだよね。あの帝王切開する人がこのオプションをよくもらってるよね、もうこれ以上子供は産みませんっていう人がこう帝王切開するときにどうせ開いてるから、
うん、
お腹をね、
はい、
じゃあもうこう閉めちゃいますかみたいな、う
ん、そんな簡単にオファーされるんですね、閉めましょうかって
か簡単にというか、まあ、そういうオプションが与えられるよね、閉めますか、閉めないですかみたいな、どうせ開いてるから帝王切開の
場合は、はいはい、それって、まあ、もうこの健康上もう少しもっと産めないって人が与えられるオプションなんでしょうか。
いや、多分これ以上産みたくないっていう人じゃない。
ああ、はいはいはい。うん。
多分その帝王切開するときにそういうオプションが、うん、あの与えられるんだと思うけどね。
でちなみにプラン B っていう最後のオプションもありました。プラン B っていうのは、うん、もうやってしまった後にピルを飲んで早ければ早いほどエフェクティブな、うん、まあ、ホルモンピルっていうのもあるよっていうのが今の、
うんうん、
まあアメリカの状況って感じらしいです。うん、でもまあこの一応お伝えするんですけど、それらには、
うん、
あのサイドエフェクトもありますので、
まあもちろん、
はい、サイドエフェクトには副作用っていうものなんですけど、うん、まあ、あのムード、うん、ホルモンを抽出するっていうことで、うん、少し鬱っぽくなったりとか、悪にっていって、
ね、
このニキビができてしまったりとか、
うん、
あの、うん、スキン、皮膚が白くなってしまったりとか、うん、なんかそういうふうに、うん、あの体重が増えたりとかね、いろいろこの、うん、副作用が存在するので、合う合わないが多分あるとは思うんですけど、人によってそのピルの合う合わないが、私が感じた副作用は、あの張ってるので肌がすごい荒れたんですよ。だから未だに
肌弱いもんね、そうなんですよね、なるみちゃん。しかも、
はい、私のパッチの場合はもうかなりこうハゲちゃってみたいな、そこら辺がもうで赤くなって、
ね、
はい、で跡が残るぐらいになったんで、そういうのは多分サイドエフェクトとしてあるのかなって。でエリカはちなみに私が聞いたのはかなりこうあの感情的に鬱っぽくなってたって言ってたんで、
鬱っていうかなんかすごいこう、うん、あの
アップダウン、
アップダウンが激しくなっちゃって、うん、感情の起伏っていうの、
うん
うん、
っていうのは聞きましたよ。だから本当に使うときは ね、使用容量なんとかをっていう感じですよね。見て使わないといけないとは思いますけど、アメリカはほぼ16歳から使っている人がいらっしゃるっていう現実がある、
ね、でもさ、
うん、
なんかのなんかで見たけど、なんで女性ばっかやんなきゃいけないんだみたいな、男性もバースコントロールピルを飲めみたいなのがあったよね、
うんうんうん、ありました
ね、私ほんとそう思う、
存在してるらしい、
すっごいそう思う、うんうん、どっちもやろうぜって思う、
うん、そうですよね。男性もねこの楽しみでやってるのに、
うん、
子供が欲しくない時期とかあるじゃないですか、うん、だったらね男性もねプロアクティブに飲むべきだなって思いますけどね、
うん、そうそうそう、うん、それはすごくいいよね。男性だってさ、うん、あの女性に大丈夫私はピル飲んでるからなんて言われてさ、
そうですそうです、
あの、うん、はめられる場合もあるじゃん、うん、おピル飲んでなかったのみたいなさ、
うん、なんかそういうことも
ね、だからそういうこともあるから、やっぱ男性も男性でしっかり否認するべきだよね、
うん、
まあ、そのコンドーム以外の方法があるなら、
ね、あるなら、はい、かなと思いますけど、うん、それが最新 の、うん、あのピル情報とか否認情報でした、
うん、
ちなみに、はい、カウンターで買える、うん、あの最後になんですけど、カウンターで買える、うんうん、あのバースコントロール避妊薬っていうのも出てるらしくて、うん、オーピルっていう、うん、このピルも、うん、ほんと、うん、あの別に産婦人科に行かなくても買えるものがアメリカでは出始めたらしいので、それが2023年7月13日の記事だったんで、
去年出始めたばっかり。
そうなんですよ、オーピルっていうのが、うん、FDA アプルーブでアメリカの一番すごい厳しい、
それはバースコントロールピルなの、
なんだそうです。だから普通にピルを飲むみたいにと毎日飲むっていうのも買いやすくなったらしい。結構かなりの進歩だらしいですけどね、アメリカだと。書いてありました
ね。
はい、
なるほどね、うん、まあ、これもね本当に気をつけないといけないところだからね。
そうなんですよね。そうなんですよね。なので、まあ皆さんも参考になったら嬉しいです。
そうですね。何かこう画期的に新しいこう素晴らしいものが出たってことはないけど、
今のところないですね。今のところは
やっぱり何かピルを飲まなきゃいけないとか、まあそれは仕方がないよね。
でもやっぱ忘れちゃう人はあのやっぱインジェクションだったって、この
そうね、そういう系だよ ね、
そのね、注射だったりとか、中に入れるだったりとかっていうのを選ぶらしいですけどね、記事ではそういう風に書いてありましたけど、
確かにね、確かにね、私も本当よく忘れてたよね、バースコントロールピル飲むの、あ忘れた、あ忘れたって言って、
なんかサイドエフェクトありました、シェノさんは、副作用みたいなの、
特になかったです。
そうか、じゃあ
特にそれはなかったな、だからエリカがねすごい強く出たのが、おやっぱ違うんだ体がと思ったけど、でもピルは結構多いよね、周りでも言ってる人はいる、なんか合わないっていう人は結構いる。
あ本当ですか、
気持ちが悪くなるとか、
へえ、
なんかいろいろ
知らなかったです。私はやっぱ、ね、それができなかった状態だったんで、あの私結構忘れるじゃないですか、適当な人間なんで、だからピールは選べないなって思って
合わないなっていう、
そうなんですよ、でも入れたくもないなっていう、わかります。それの最終結果がこのパッチだったんですけど、でもまあ
そうね、はい、
でした。
まあでもこういうのもさ、なんか本当学校 の、 あの教育に入れてほしいよね。
そうですね、まあ生理の話をするときにね、
なコンドームだけじゃなくて、
確かに、
どれぐらいのコストがかかるとかさ、どういう副作用があるとか、どれぐらいの時間が産婦人科にかかるとかさ、なんかそういうのもちゃんと教えてほしいよね。
確かに分からなかったですからね、そういうのがあること、日本人としてアメリカに行って知らなかったですもん、何も学ばないで来て、ね、何なんだ、パスコート取るなんだとか思ってましたしね。なのでぜひ、
はい、
皆さんの経験もシェアしていただけたらなと思いますが、すいません時間過ぎてしまったので、はい、質問がいけないので、あの今日はここで終わりたいと思います、
お母さんのってやつ
大変申し訳ない、
あの前降りてきてるのに、
前降りてきてるのに、もしかしたらアフターアワーで読むかもしれませんが
いや、あの、はい、もうそこまで言ったらぜひ次回のポッドキャストで読みましょう。
わかりました、じゃ次回でしたいと思いますよ。今日はここまでです。皆さん良い週間をお過ごしください、はい、
ありがとうございます。
質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしけや @gmail.com までご連絡お願いします。
毒アメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。
または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。